フォトニュース東近江東西南北季節の話題をお知らせ。今月のスマイルさん、コウマくんとトールくん、魚の食べ方教室でお会いしました。9月23日、明治大正時代へタイムスリップ。ブラッと五箇所街歩き。江戸時代の後期から昭和の初めにかけて、全国各地で活躍した近江商人の偉業を伝えるイベント、ブラッと五箇所街歩きが、近江商人屋敷が残る五箇所近藤地区で開催されました。近江商人時代絵巻行列では、沈丼が奏でる軽快なリズムに導かれ、近江商人の旅姿や袴姿の女学生、商家の娘などに扮した約100人の行列が、白壁や船板塀の蔵屋敷が連なる町並みを練り歩きました。三重県津市から来場した上村澄子さんは、5年ほど前から毎年写真を撮りに来ています。お祭りの雰囲気もいいのでお気に入りです、とカメラを手に行列を収めていました。今年は五箇所近藤重要伝統的建造物群保存地区選定20年記念事業と連携し、ステージ会場ではお祝いの舞の三馬奏の披露や、近江商人屋敷殿村右平邸の池で錦鯉の放流が行われ、来場者を魅了しました。その他、特別公開の近江商人本宅や寺社仏閣など23箇所の会場で、ぶらり街角美術館、博物館なども開催されました。写真が4枚掲載されています。1、歴史ある街並みをパレードする近江商人時代絵巻の行列。2、近江商人屋敷、殿村右平邸の池で錦鯉を放流。3、ステージ会場で披露されたお祝いの舞、三馬奏。4、久世寺に展示された抽象画を鑑賞。10月3日、美味しさを実感、魚の食べ方教室。八日市公設地方卸売市場による魚の食べ方教室が、八日市北小学校の6年生57人を対象に行われました。この取り組みは、魚の美味しさを子どもたちに実感してもらい、消費の拡大につなげようと、平成24年から市内の小学校を巡回する形で始まり、今回が9校目となります。株式会社八日市中央水産代表取締役社長の野田末俊さんから、魚の栄養や骨の仕組みと魚のきれいな食べ方の話を聞いた後、子どもたちは焼きたての大きなアジをお箸できれいに身を取り分けていただきました。残さず食べた山口翔太郎くんは、今までは食べ方を考えていなかったけれど、今回上手な食べ方を教えてもらって、最後まできれいに美味しく食べられてよかったです、と満足そうでした。大きな焼き味を丸ごと味わう子どもたちの写真が掲載されています。10月8日、市内の多様な生態系を調査、生き物調査隊。市内に生息している生物を専門家と調査する生き物調査隊が開かれ、秋晴れの下、小学生を含む市民ら24人が参加しました。この調査は市内の生態系を把握して環境保全や地域資源の活用につなげようと開催したものです。今回は愛東支所から恵比寿ダメまでと衣笠山五箇所支所前の大道川で調査を行いました。愛東支所から恵比寿ダメまでの地点では、魚類、昆虫の2班に分かれ、それぞれの専門家と実施しました。愛東支所近くを流れる京田川の魚類調査では、手持ちの網で川底の石を持ち上げ、網に追い込んだりしながら、オイカワやカワムツ、タモロコやトウヨシノボリのほか、サワガニやトンボのヤゴなども捕まえることができました。その後、専門家の藤岡康弘さんの解説を聞きながら、捕まえた魚などをみんなで観察しました。家族で参加した奥川優君、五箇所平坂町は、カワムツなどいろいろ捕まえることができて楽しかったです、と笑顔で話しました。 写真が4枚掲載されています。1、何が撮れたかな。2、石の下を調べてみよう。3、魚捕まえたよ。4、藤岡さんの解説を聞きながら捕まえた魚などを観察。10月12日、秋の夜長に芸術音楽を楽しむ。支店夜間鑑賞ロビーコンサート。第14回東近江市芸術文化祭の催しの一つである支店夜間鑑賞ロビーコンサートが八日市文化芸術会館で開かれ、約110人が来場しました。八日市文化芸術会館のロビーをステージに、レーブ・パピオンによるオーボエ・バイオリン・ピアノの演奏でクラシックコンサートが行われました。オーボエを奏でる田中由美さんは佐野町在住です。赤とんぼといった親しみのある曲や、愛の挨拶というしっとりした曲など12曲が演奏されました。来場者は3人が織りなす心地よいメロディーを満喫しました。生後8ヶ月の子供と一緒に鑑賞した田中智子さん、名古屋町は、さすがプロという演奏でした。このような本格的な演奏が気軽に楽しめる機会が増えたら嬉しいですと余韻に浸っていました。またこの日は市美術展覧会の夜間鑑賞ができる日でもあり、来場者はコンサートと合わせて書や日本画、彫刻、彫塑の作品を鑑賞しました。心地よい音楽を奏でるレーブ・パピオンの皆さんの写真が掲載されています。